そう、ポッドキャスト QR。
箱根駅伝出場大学応援ラジオ、箱根駅伝への道。
箱根駅伝への道、今夜のナビゲーターは文化放送松島茂アナウンサーです。
はい、こんばんは。10日に行われた出雲駅伝、青山学院の2連覇で決着。去年に続きまして青山学院が3冠への挑戦権を得る形で駅伝シーズンが開幕しました。はい、今夜はその出雲駅伝で素晴らしい走りを披露したランナーの特集2日目をお送りします。東海大学の1年生鬼塚、立澤、関選手、そして順天堂大学の2年生塩尻選手のインタビューです。はい、まずは3位に躍進した東海大学から鬼塚翔太選手に今大会の印象を伺っています。
今回、出雲駅伝もしっかり1年生で、1、2、3区つないで、いい形で盛り上げていい順位で渡せたので、しっかりこの勢いっていうのをまた全日本箱根でつなげていって、しっかり1年生の勢いでまた上級生も活気づけられるようにしていきたいと思ってます。
昨シーズンの三大駅伝すべて5位という成績だった東海大学、はい、今年はスカウティングに大成功しましたね。有望な1年生が数多く入学しました。なんといっても去年の全国高校駅伝エース区間1区の区間1、2、4、5、6位の選手が入ってきたわけです。
ものすごいですよね。
これは大変なことですね。チーム5000メートル13分台の選手が13人、これは出雲駅伝出場チームの中でトップの数字ですが、この13人中1年生がほぼ半分の6人。出雲を走った鬼塚、立澤、関に加えまして坂口、羽生、西川が13分台、出雲連覇を果たした青山学院の1年生で13分台を持っているのは2人だけですから、はい、東海の1年生がいかにすごいか、これ脅威の学年と言えるでしょう。はい、そして激しいチーム内競争に勝ち、出雲駅伝1区から3区に出場した鬼塚翔太、立澤良二、関隼人選手、並みいる強豪他校の先輩ランナーを相手に1区鬼塚が区間2位、2区立澤が区間2位、3区関が区間賞という走りで東海のたすきをトップでつなぎました。高校時代鳴らした選手でも大学に入ってそう簡単に数校トップクラスの走りができるものではないんですよね。
そうですよね。
ただこの3選手はそれを早速出雲で実践してくれました。この3選手にレース終了直後、文化放送牧島紀彦アナウンサーがマイクを向けました。
東海大学の1年生にお話を伺います。まずは立澤選手、今日の走りはいかがでした？
はい、そうですね、やっぱり、抜かされてしまった部分は悔しかったんですが、自分の力以上のことは発揮できたかなと思っています。
関選手はいかがですか？
そうですね、自分のところで先頭に出すことができて、チームに対していい流れが作れたんじゃないかなと思います。
鬼塚選手は、
区間賞を目指してやってたんですけど、最後負けてしまったので少し悔しい部分があります。
三大駅伝のデビュー戦でしたが、まずは立澤選手、緊張感なかったですか？
いや、すごく緊張しました。はい、いや、ものすごく緊張したんですが、ちょっと1区でかなりいい流れで持ってきてもらったんで、ちょっとその流れに乗るだけだったんで、最低限の走りができたかなと思います。
その1区の鬼塚選手は緊張なかったですか？
若干緊張はあったんですけど、そんなに、程よい緊張で、いつも通りの感じでやれたと思います。
関選手は緊張感というのは？
そうですね、いつもあんまり緊張しない方なんで今回もいつも通りレース迎えられたかなと思います。
それぞれ鬼塚選手から見て関選手はどんな存在ですか？
いや、近くに本当ライバル的な存在がいるので、毎日関がいて、いい練習ができていると思うんで、ここのとこ結構負けているのでしっかり勝てるようにしていきたいと思ってます。
関選手から見て鬼塚選手は？
そうですね、やはり自分の課題であるラストっていうのは鬼塚の方が全然あって、普段の練習から、そういったところでまだまだ負けてしまってるんで、いいライバルとして、普段からスピードを競い合っていることができてるんじゃないかなと思います。
立澤選手から見て関選手、鬼塚選手っていうのはどんな存在ですか？
やっぱりこの2人はさすがだなっていうのがそう、いくら自分も頑張ってもやっぱこの2人とはまだ差があるんで、今度はちょっとこいつら2人どっちもライバルが立澤だって言わせれるように頑張りたいと思います。
関選手から見て立澤選手はどんな感じですかね？
いや、もう立澤はもう 100m11 秒台っていう走力があって全く歯が立たなくて、普段の流しもぶち切られてて、そういったところで、スピードのある同級生が多くいるんで、 まあ、そこで競い合って自分もここまで、まあ、スピードをしっかり磨いてこれたんじゃないかなと思うので、まあ、立澤は、まあ、短い距離になるほど強いなという印象がありますね。
短い距離なら任せろと。
あ、そうですね。でも、まあ、戦後負けてるんで、はい、来年はちょっと、はい、まず戦後から倒していこうかなと思います。
まあ、この後全日本箱根とありますけども、まず鬼塚選手どんな目標を持って走りますか。
そうですね、東海大学としては3位以内っていうのが目標としてあるんで、まあ、今回区間賞っていうのが取れなかったので、しっかり全日本では区間賞を取れるような走りっていうのをして、まあ、少しでも上の順位でまた隙がつなげれるようにしていきたいなって思ってます。
関選手は。
そうですね、全日本箱根と、まあ、距離も伸びていくんですけど、今回区間賞ということで、まあ、いい、まあ、自信をつけられたので、まあ、この後全日本箱根と、まあ、今回の勢いをしっかりつないでいけるようにまたいい状態を作っていきたいなというふうに思います。
田瀬選手いかがですか。
はい、自分もかなり今回で自信はついたんですが、やっぱりまだまだ長い距離っていうのが苦手意識があるんで、まだある時間でしっかり10キロ20キロ、まあ、走れるようになって、この2人に負けない結果を残して いけたらなと思います。
素晴らしいライバル関係ですよね。
そうですね。
東海大学の今シーズンのスローガン、上昇への先駆け、まあ、上昇は常に勝つの方です。
はい、
今後間違いなく大学駅伝の勢力図を書き換えることになるはずです。はい、さあ続いて、現役箱根ランナーの中でただ一人リオオリンピック3000メートル障害に出場した順天堂大学塩尻和也選手のインタビューです。今回の出雲駅伝、塩尻選手はエース区間の一つ3区を走り、区間賞の東海関選手にわずか1秒届かなかったものの、区間2位の素晴らしい成績を収めました。その塩尻選手に同じく出雲駅伝のレース後、牧島紀彦アナウンサーが話を聞いています。
今日のご自身の走りというのは振り返っていかがですか。
前半少し突っ込みすぎて、まあ、後半少しペースが落ちてしまったので、まあ、その点が今回の反省点ですね。
まあ、ただ本当に周りの皆さんからの期待も大きかったと思いますが、その中で、まあ、惜しくも完勝はならなかったんですが、走りとしては何点ぐらいつけられますか。
まあ、完勝が取れなかったというのもあるんですけど、総合的なタイム自体もあまり良くはなかったので65点ぐらいですかね。
まあ、リオのオリンピックを経験していろいろと注目されていると思いますが、そのあたりはご自身どんなふうに感じてますか。
まあ、やっぱり注目されてるっていうのは感じてはいるんですけど、まあ、その注目に負けないような実力をつけていかなければいけないと思っています。
あの舞台っていうのは振り返ってどんなもんでしたか。
まあ、今回というか今年はあまりいい結果で走れなかったんですけど、また行きたい舞台ですね。はい、
世界で走って何か学んだものってありました。
そうですね、勝負できないことはないっていうのを感じたので、はい、まあ、今後より力をつけていきたいと思いました。
箱根駅伝というのもありますが、そちらはどんな舞台ですか。
まあ、オリンピックは個人での出場だったんですけど、箱根はチームでの勝負なので、まあ、箱根ではチームの一員として、まあ、チームに貢献できる走りをしたいと思っています。
この塩尻和也選手は順天堂の2年生ですが、伊勢崎清明高校時代、陸上部だけでは駅伝メンバーを組めない環境にいたんですね。そんな中で1日にこう1500、3000障害、5000とこう3レース走って、それを数週間続けるという大変なタフさを見せていた選手だったんです。1年生の箱根はエース区間2区で区間5位、そしてオリンピックを経験、まあ、順天堂のエースを張る選手に成長しました。ここを復活の鍵、この塩尻選手が握っていると言ってもいいかもしれませんね。はい、
ありがとうございました。ナビゲーター文化放送松島しげるアナウンサーでした。さて、この箱根駅伝への道はポッドキャストの配信も行っています。もう一度聞きたいという方はこちらでお楽しみください。文化放送のホームページからアクセスできます。そして今週土曜15日にはいよいよ箱根駅伝予選会が行われます。明日のこの時間はその直前情報をお送りします。箱根駅伝への道でした。